はい、1月の末にですね、中国に、約7年ぶりですかね、行ってまいりまして、まあ本当にネタの方向、中国相変わらずだなっていう感じなんですけど、またね、その後、おそらく3ヶ月後ぐらいにまた行く予定ではいるんですけど、でですね、あまりにもネタが多かったんで、僕はもう文章書くの苦手なんですけど、めったに書かないですけど、ブログにちょっとね、3つほどコンテンツ上げましたんで、でそれに絡めてちょっとね、今日お話ししたいことが3つちょっと皆さんにねあります。一つはね、やっぱりビザの取り方、これはなかなか大変でして、でこの件がまず1つですね。あと次に、滞在中にやっぱりすごく困っちゃうのがね、お金の払いなんですよ、支払いね。本当現金はもうあんま使わない方がいいっていうか、使えないですよね。でクレジットカードもなかなか読み取り機の問題で使えない、 WeChat Pay か Alipay しかほとんど使えないと思ってください。これ2つ目。あと3つ目、ですね、皆さん Google のサービスをね、仕事で使う方結構いらっしゃると思うんですけど、相変わらず中国ではね、やっぱ Google のサービスが使えないんですよ。で僕はどうしたかっていうこと、これはもうね、海外旅行も含めて海外に出張が多い人、多分僕はもう今我々が持つべきモバイルのキャリアもアハも一択じゃないかなと思ってるんですけど、まあこの辺の説明を、したいなと思っております。そして今日の、一緒にこう参加してくれてる方たちはこの方たちです。
マルコです。
コンキタコです。
ニコラス・ケイチです。
アディショナルタイムブルース
言いたいだけじゃない
いやこれ言いたいだけなんですよ、これ言いたいだけなんです、
毎回、
ね、これ言いたいだけなんですよ、すいません、
毎回ジングルが入ってくれて
ます。はい、ということでございまして、サーゼソムキ始まります。はい、ということでございまして、中国行ってまいりました。7年ぶりですね。久しぶりに会った人もね、結構たくさんいたんですけど、まずね、行くにあたってビザ、これね、以前僕2000年前に中国に行った時、あの時はもうビザがマストだったんで、必ず高田馬場の代理店に頼んで、ビザをいつもお願いしてたんですよね。でそれ以来のビザの手配になりまして、でなぜならばずっとノービザで2週間ね、やっぱり中国行けてたんですよね。でただコロナの、コロナを後にして、その後ね、ビザが必要だよって話になって、それはまだ解除されてないんですけど、で我々今ビザを、申請しようとすると、代理店に頼むのが僕は一番いいと思います。めちゃめちゃ手間かかるから。で多分代理店に払うお金って2万円ぐらいで済むはずなんですよね、多分。はい、するように思いますけど、これから話す手間を考えると僕は全然高くないと思います。で僕はもう代理店に頼まれて自分でやっちゃったんですよ。で有明にね、ビザ その申請場所があるんですけど、そこに何回行ったっすかね、合計6回ぐらい行ったっすね。はい。でこれブログにね、記事に書いてますんで、できたら見てもらえれば一目瞭然なんですけど、まず1回目失敗したのが、中国 の、 そのビザセンターのウェブサイトがありまして、これがまた日本もそうなんですけど、お役所がやるウェブサイトって本当使いづらいんですよね。でそのビザセンターに行くために予約しなきゃいけなかったんですよ、その時。今は予約いらないですね、いらなくなったんですけど、その時まだ予約が必要だったんですよ。でその予約する目的が分かれてたんですよ。でビザの発給なのか、それとも、日本国内にいる中国人がその婚姻の届けであったり、あるいは何か証明書を得るための、予約を取る、その申し込みの先だって2つ分かれたんですよ。で僕何か分かんないけど、そのビザを予約する方じゃなくて違う方で予約しようかで一応予約して、だいたい予約すると1週間後ぐらいから行けるんですよね、そのビザセンターで行ったんですよ。でそこに行く時って、予約したら必ずそのリターンメールが来るんで、それを出力して持ってきてくださいって言われるんですけど、それ持って行きました。そしたらそのビザセンターに警備員がいてですね、まず警備員にその書類見せなきゃいけないんですよ。
警備員は中国人の方なんですか？
いや、それは日本人だったと思います、おそらくは。その警備員が一つの関所なんですよね、一枚で見せたら、 あなたはあのなんか申請に来ましたかというから、うん、僕ビザに申請来ましたって、これはビザの申請じゃないやつ予約してるんでダメですって言われて、
いきなり、
いきなりで、これでもうしょうがないから帰りましたと。でまた改めてウェブサイトから今度はビザのちゃんと予約を、うん、ちゃんとこれあの確認してやりました、うん、でまた1週間後ぐらい10日後ぐらいかな、また行ったんですよ。で警備員はそれでパスできました。次、うん、その一時受付があってそこに書類を出していくんですよ、うん、でその中には写真があるじゃないですか、はいはいはい、パスポートとかあるね、うんうん、で写真も出したんですよ。そしたら写真の背景が白じゃないとダメですって言われ
て、そんな細かな指定書みたいな、うん、
中国はそうなの。あと女の人気をつけなきゃいけないのは、うん、顔を見せなきゃいけないから髪の毛は必ず耳にかけなきゃいけない。
あ、
そうで髪もちゃんとおでこ見せなきゃいけない。あるんですよ、ま、マジこれ本当あるんで気をつけてください。
え、カルロスさん今前髪があるじゃないですか。男は平気、
男は大丈夫、はい、
男と おでこ全出しの髪型じゃないと女の人は通らない、
まあ、全出しというか、まあ、まあ、なんて言ったら、あのほら、就活に使うような感じのヘアスタイルって分かりやすいですよね、はいはいはい、ああいう感じなんだったら大丈夫、耳出さないといけない、
しっかり
出
して顔が全部、は
い、そうそう、ちゃんと見ないとダメなんです。
じゃあ男でも長髪でこうヘビ
みたいな、あなた結構マルキーやばいかもしれない、やそういうあの今の長さだったらいいけど、もうちょっと長くなるちゃんと耳出して、
耳出して、
うん、あと背景が白じゃなきゃダメって言われて、それで
赤じゃなきゃダメじゃないですか、
バカだ中国だけど、でそれで言われて、でじゃあどこで撮ったらいい、どうしたらいいですかって言ったら、センターの中にあの一応その撮影機があるんですよ、そこで撮ってくれって言われたんですよ。でそこで撮ってまた列に並ぼうとしたんですけど、もう一回予約撮ってくれって言われてまた返されました。
へ、はい、そっか、別
なんですよ、別なんですよ。でまた予約取って、まあ、10日後にまた行きました、うん、で今度は写真も OK、 ビザの予約で行きました、これも OK 確認して行きましたよ。で一時受付に出して写真も堂々と自信たっぷり出しましたよ、まあ、ちゃんとああ OK みたいな。そしたらパーッと見て、あなたこれ観光で行くんですかって言われたんですよ。僕観光ビザで実は申請したんですよ、
はいはいはい
はい、なんでかっていうと、とある人に観光ビザの方がいわゆる商用ビザ M ビザっていうんですけど、うんうん、これよりもすぐ通るから、うん、観光ビザの方がいいですよって言われて行った、はいはいはい、そしたら、あなたはホテルと飛行機、うん、ちゃんと予約してますか、予約書持ってますかって言われて、うん、なんでって言ったら、うん、観光ビザであの申請する場合は、うん、飛行機の予約とホテルの予約が必要なんですよ、
うん、
そんなもんこっち予定決まってないのにできるわけないじゃないですか、
うんうん、っていうかお前らが出さねえから予定決められない
んだよ、そうそうそうぐらいの気持ちですよね、うん、だけどそういう仕組みなんですって。で僕それ言ったんですよ。そしたら、いやその受付の人は中国人なんですけど、うん、私たちもいつもそうしてますからとか言われて、
へー、例えばじゃあ、うん、例えばの話、
はいはい、
まあ、観光できますと、じゃあ飛行機と、うん、ホテル取りました、
取りましたと、
はい、でもビザを見ませんでした
っていうのはゼロじゃないよね、可能性だから、うん、後でこれもね繋がるんですけど、うん、割とそのリードタイムは、ね、余裕を持っていかないとかなりやばいですよ。あの今は予約しないで行けるんだけど、なんだかんだ言ってダメとかなんとかって話で後々になる可能性結構高いので、なので結構リスキーはリスキーなんですよ。で僕はそれで、じゃあ M ビザ、商用ビザだったらホテルとか飛行機リザーブしなくていいのって聞いたんですよ、うん、聞いたら、あなたでも観光ですよねって言われたから、それ以上突っ込んでなんかやぶみになっちゃったから、わかります、すいませんっつってまた、
まあ、こっちにも後ろめたいと
かあるからね、あるからね、騙していっちゃうとしたから、で次もう一回書類完璧、予約もしました、写真も完璧で、 M ビザ、商用ビザで行く場合ってその訪問先、うん、招聘状というのを書いてもらって、でそれもちゃんと用意しました、
うん、でも向こう側ちゃんとあなたを呼んでるよっていう、
そうそうそうそう、
紙を出してもらわないといけない、
ダメなんですよ。で でそうすると飛行機とかホテルはノンフィックスじゃなくても、あ、ノンフィックスでも全然 OK なんですよ、うん、一応それ確認していろんな情報を見てで行って、で今度はうまく通過できたんですよ。
お
うまくね、一時受付を通過して、うん、次二次受付、うん、その後あのカウンターでなんか簡単な面談みたいなのがあって、
うん、こんなの
あるある、
面談
前、一時受付だって30分ぐらい待って、あのほら銀行でほらあの待合のカードとか、ね、あんな感じで
何
番のカード来てくださいみたいな、そんな窓口に言われちゃったりなんかして、でそこでなんかいろいろお仕事ですかみたいな、あの出張でみたいなことをいろいろ会話するわけですよ。で、あ、じゃあ OK ですみたいな、でビザの引き換え証みたいなのを発行してもらって、引き換え証に この日に来いっていうのが書かれるんですよ。
秘密指定な。
そう、もともとそのビザセンターに予約するときもこの時間に来いっていうので行くんで、
まるで失業保険みたいな、
まさにそれに近いもので、あ、もうこっちはノーチョイスだから、しょうがないよね、でそこに分かりました行きますということで、まあ、時間はでも朝から夕方まで空いてりゃ空いてるのに来てくれたらいいよっていう感じなんですけど、日付はピンポイントなんです。でまあよしと思って帰るじゃないですか、でそれの10日後ぐらいにビザの引き換えの日だったんですでまた有明行きましたよ。で行く前にいろいろ準備しなきゃいけないから、ね、書類とかないのよ、パスポートが、
え、なんで
パスポートがないのよ。で俺パスポートを前回使ったのはそのビザセンターだったんで、
はいはいはい、
ビザセンターでパスポートを落としたか、あるいは有明駅の周辺で落としたかどっちかしかないだよね。
それなんかあのさっき聞いたコンさんの話みたいな。
もうまさに
それは台湾人女性
だね。そう、もうそこは日本だし、しかも相手中国人だから、どうしようかなって、ね、何が困ったかって、それ金曜日だったので、翌週の月曜日から僕ベトナムに行かなきゃいけないから、パスポートないイコール積んでるわけで、でもう唯一の望みはビザセンターの人が扱ってくれてるか、有明の周辺 の, その駅とか、あるいは警察、
交番とか、
交番が持ってるかっていうのが唯一の望みだったんですよ。もうこれ行かなきゃしょうがないじゃない、でとりあえずビザセンターに行ってそのビザを受け取るときはもう調べっくれて、行くしかないじゃない、それで行こうと思って、もう度胸決めて行ったんですよ。でビザの受付、ビザ の, あの交付のセンターってまたその受付場所と違うんですよね、なんかそこに明らかに代理店らしきやつがずらっと並んでて、こんなパスポートこんな束に持ってものすごい数でもうみんな待ってるわけですよ。あ、いいなパスポートあってとか思ってさ
パスポートあって、
そう、俺も処理寂しい、また
あの番号にいっぱい持ってるの俺は一個もないよ、
俺くれんねえかなみたいなでまた受付の表を取ってさ待ってるの20分ぐらいかな、もうここ心ブルーですよ、いかに調べくれて言うかなみたいな。ほんで呼ばれてさ行ったの受付に、したら受付の人が後ろパッと振り向いて、一冊のパスポートを、いや、ビザってパスポートに貼り付けるじゃないですか、
はいはいはいはい、
預けてたんですよ、
あ
パスポートでも俺もういっぱいいっぱいだから覚えてない
返してもらうのを忘れて帰っちゃったのね。
いやいや預けなきゃいけない、
預けたことを忘れちゃった、
忘れ
ちゃ
った、
じゃあそれ正解だったんです
、正解だった、ビザのその貼り付けるページがあるからそれ貼り付けてもらわなきゃいけない。でここで気をつけなきゃいけないのは、俺翌週からベトナムに行く話、でこれ翌週だったから良かったって話、
確かに
こんだけいろいろほら手続き手続きでパスポートも預けなきゃいけない、前の週だったら俺ベトナム行けてないんですよ、
もう
パスポートないでしょ、
ないからね、
なので何が言いたいかというと、ビザを申請するときは相当余裕持って申請すべき、かつね、かつその間に外国に行く予定を極力入れない方がおそらくいいでしょうということを僕はまず言いたいです、
でもスムーズにいった場合って期間としてはどう
か分かんない、俺スムーズにいってないからじゃあもし仮にスムーズにいってたとしたら、まず間違いなく1週間後に、俺は予約していったんで1週間後に入りますと、でそこでもし何もなければその10日後ぐらいにビザが下りるので、なのでおおむね、最悪3週間ぐらい見てもらえばいいんですけど、ただ中国のビザセンター、そのビザ、あるいはビザセンターって中国の休みに合わせて休んじゃうわけですよ。例えば国慶節とか旧正月とか、あるいは
もうちょっと気にしなきゃ、
そう、レイバーホリデーとかあるじゃない、あれは1週間とか休んじゃうから、それを計算したので計算しなきゃやっていかなきゃいけないよね。なのでできるだけそのビザを申請する際は間に外国に行く予定とかを入れない方が僕は絶対にいいと思う、あり得るから引っかかっちゃうこと、俺みたいに俺なんかは翌週の月曜日だったからね、
ギリギリでもそれでもギリギリですよね、
それギリギリで、ビザを確保したのは前その前の週の金曜日だから、土日挟んでるわけだからアウトなんだよ、もしダメだったらっていうぐらいのスケジュール感だったんで、非常に肝を冷やしましたよ。まあパスポートなくしたと思ったら一番肝を冷やしたけど、でも後々考えてみたらこれマジギリじゃんみたいな、そんな世界なので、くどいようですけど、これから多分あの中国出張ね、行かれる方結構増えるはずなんですけど、ビザは絶対必要になってくるので絶対に余裕持ってくるんですよ。で代理店に頼む場合もやっぱり倍ぐらいは余裕持った方がいいかな、1ヶ月で行けると思ったら2ヶ月ぐらい
それだいぶっすね、
うん、ぐらい余裕がないとやっぱ怖いよこれ、うん、でその間にその変に海外出張を入れたり旅行を入れたりしない方が僕はいいと思います。でこれが一つ、あとマルチあの M ビザなんで、その何回行きますかっていう話ね。俺マルチビザにしたんですよ、だから2回行けるんですよ、うんうん、でビザの申請、ビザの申請したら11月だったんで、まあ翌年の5月まではの間に2回行けるっていうビザなんですよね、うんうん、で大体最初これですわマルチで、これが終わると次3年ビザとか取りやすくなるんで、多分そういう流れになると思います。なので最初シングルよりもどうせ行くことがあると思うので、お金そんな変わんないですから、多分マルチで2回行けるビザを半年の間に行けるようなビザが多分僕は一番いいと思います。で終わったら次あの3年ビザとかまた申請して、ただ3年ビザとかになるとその申請の、 その審査期間がどれくらいかかるのか僕は分からない、
ね、ああ長そう。
これを僕またやりますけど、やってみると分からない。
また大体使わない
しですか。そうそう、自分でやりますけど、あのこれまたレポートしますけど、ちょっとねこの辺がね、ちょっと変則的なんで、ただ会社によってはね、その中国にたくさん出張者がいるか、うんうん、行く会社、いるような会社は多分そのシステムが出来上がってる可能性があるので、うん、こんなに僕みたいに不細工なことしなくて済むかもしれませんけど、ただやっぱりね、この可能性は僕は否定できないので、うん、やっぱり最低でもやっぱり申請して全部うまくいったとしても2ヶ月ぐらいの余裕があった方が僕はいいと思います。
でも逆にビザがあれば、うん、実際その中国で入国するときはスムーズ、
めちゃめちゃドキドキしていったから、うん、中国だからやっぱり、うん、で行きました、うん、ちゃんと1月にね、うん、で僕はあの深圳に来たんですけど、深圳は僕は香港経由で行くんですよ、うん、で香港の港から深圳のシェコーというところがペリーで行くんですよ、うんうんうん、なのでそのシェコー、蛇の口とか出る蛇、あのシェコーと言いますけど、うん、そこのイミグレに行きました。で今マルキーが言ってるみたいに、うん、言うても7年ぶりですよ、うん、でしかもそのビザ一応取ってるけど、うん、言うても中国じゃない、うん、もう不安でしょうがない、もうドキドキですよ、うん、でめちゃめちゃチェック厳しいんだよね、やっぱり今の中国のイミグレって、うん、でもっと言うと、あの深圳のイミグレって6カ所ぐらいあるんですよ、陸で行くやつもあるから、
あ、はいはい、
で僕事前にね中国出張者の WeChat のグループ入ってて、うん、いろんな情報を集めてたんですよ、うん、で深圳のイミグレってあのいわゆるそのアライバルビザもあるので、うん、でそのノービザに行ってそこでビザを申請して144時間、うん、あの滞在可能、深圳の滞在可能、あるんですよ、うん、でもう WeChat グループ入ってるようなやつらなんてさ、もう自分が手慣れてるよってことを見せたいもんだから、うん、なんかばっかりやってるんだよ、うんね、だけどそのイミグレのスタッフのスケジュールとか気分によってその日降りなくて香港戻されたりある
そんなことある気分である
、あるこれはどう見ても僕ら気分だなとしか思えない、例えば午前中いっぱいだったから午後閉めちゃったりとかあるからね、あるなのでそのいいんですよ、慣れてる人はアライバルビザでフラッと行って紙書いてなんかいろんなことやっちゃえば通りますよ、だけど僕の僕ごとくみたいなその短期出張者がそれやるのはリスク高すぎるので、絶対に事前にビザを取ってビザをちゃんと確保した上でイミグレに行ってください、絶対に。で陸路、要するにバスで行ったり電車で行ったりすることもあるんですけど、めちゃめちゃ混むんで多少料金は高いけど、フェリーで行くと固めて5000円ぐらいかかりますからね、絶対に僕はフェリーで行くことをお勧めします。香港からもし深圳に入るんだったら便利だし早いし、あとイミグレも人あんまりいないですから、僕は絶対それをおすすめしますね。
フェリーは香港の空港から
空港から
経由じゃなくて、
そうです、あ
直で
直で行くね。なのでこれあの香港のフェリー乗り場って香港に一回入国しないんですよ。あちょっとあのこれ大丈夫だと話しますよね。香港の空港の中に直であのフェリー乗り場行けますんで。
ああなるほど。
はい。なので香港に入国しないんで、帰りはちゃんと香港のあのお金で税金をタックスリファウンドしてもらってください。
あ
フェリーってフェリーって帰ればいい、香港に入ってないから120香港ドル返ってくるんで、であと荷物はあの預けてもいいんですよ、預けてもいいですよ、預けてもいいし、それでちゃんとあの航空会社からフェリー会社に荷物はパスしてくれるんですけど、めちゃめちゃ荒っぽいんで、できればでしかもあの船が1本遅れちゃうんでね、船はだって今1時間に1本ですから、なので荷物を預けないでハンドキャリーで行くと、手荷物で行った方が船も 1本早く乗れるし、あとやっぱり荷物をこう守れるんで、これはできるだけそうした方がいいですね。これ結構ノウハウなんで中国出張者の、はい、でいよいよ入国しました、うん、次の問題はお金の払い、うん、さっきも言いましたけど もう G3 でも WeChat Pay 使えないとお金払えないんですよ。で WeChat Pay ってあの去年の7月まで実は外国人ほとんど使えないイコールだったんですよ。なんでかというとまず中国国内に銀行口座がないと紐付けできないんですよね。あとクレジットカードが銀霊カード以外ダメだったんですよ。
あ、はいはい、
つまりイコール中国人以外ダメってことですよ、簡単に言ったら。
銀霊カードって日本人は作れないんですか？
作れますますけど、中国国内にあの銀行口座がないと銀霊カードほら紐付けできないでしょ。
なるほど。結局銀行がないとってこと
なんですか？そういうことです。そこに
中国語で面談されますから、
ね、そうで中国の銀霊カードって国際カード、ビザとかマスターと違って読み取り機の幅が違うんですよ。だから今中国でクレジットカードを使うと思うとリーダーがないんでダメって言われちゃう、うん、
あ、そう。
だから日本でも銀霊カード OK のカードあるでしょ、うん、あれ銀霊カード専用のリーダー入れてますから。
そういうことだ
った。そうなんですよ、そうなんです。
確かに日本でも銀霊カードを使えますってわざわざでっかく別のシール貼ってますよね。
そうなんです。あれはあの中国人爆買いしてくれるから余分なお金払ってでもリーダーを買ってるんですよ、うん、でも我々中国行くと例えばデパートで買い物に行くでしょ、うん、で僕ビザカードとか使うじゃないですか、うん、そうするとデパートに1台はあるんですよ、国際カード適用 の、
ほうほうほう、
あの読み取り機が。なのでそのフロアに読み取り機がないと、うん、その値札なり何なりを持ってリーダーがある階まで行って、
うん、
で決済して、うん、で領収書もらってきてそのフロア戻って物を引き取るんですよ、うんうん、こっちしなきゃいけない。
楽、めんどくさいこと、
めんどくさい。であとレストランはほぼほぼダメ、使えません。あのホテルは OK、 ホテルは国際ホテルは OK だけど、うん、普通のレストランでカード OK でも国際カードはまず使えないです。で、まあ、それもあってで WeChat Pay か Alipay の話ね、うん、で去年の7月から WeChat Pay が国際カード紐付け OK だった。
ほう、
これは素晴らしい。
これは大きい、めちゃめちゃ大きい。
これは素晴らしい、
はい、なので僕あこれでなんとかなるなと思って、うん、で日本国内で、手続きをしていきました。でこの詳しいところはあのブログ見てください。ちゃんとリンク先もあの詳しいリンク先もあの掲示してますから。で万全の体制で行ったんですよ。でも一応ね中国だから、うん、何があるか
分からない、分からない中国だから。
まず現金で僕500元持ってたんで、うん、一応日本で1万円ぐらいですよ、うん、であと WeChat Pay もあの日本と一緒で、日本と PayPay とか一緒で友達にお金渡してで送金してもらうっていうので、うん、まあポンちゃんよくやってたんで、うん、僕もそれやってたんですよ。でそこに400元ぐらいあったんですよ、
うん、
なのでまあとりあえず最悪それでなんとかなるかなと思ってね、タクシーぐらいは。でシェコーの港からホテルまでタクシー乗りましたよ、うん、で WeChat Pay で、うん、あの払おうと思ったら案の定ダメ、案の定ダメだった。
WeChat Pay の読み取りに券が積んでなかった。
あいや別にあの QR コードだからあれ、読み取りは別にどう関係ないんですけど、なんかその表示が出てきて、要するに、うん、登録してる個人情報が足りませんっていうのが出たんです。まず顔写真をアップロードしてませんねと、
うん、
で次パスポートのコピーアップロードしてませんねと、うん、これ日本国内だと求められなかったの、うん、確か僕の記憶だと、
うん、そこ日本ではそこ通過してたわけですね。
通過したちゃんとあのちゃんとコンプリートって
出てたのに払おうと思ったら今さら情報足りませんっていう
ダメみたいな。
そう中国だな、
あらまと思って、うん、で一応でまあしょうがないからちゃんと登録をして、うん、もう改めて写真撮って、あとパスポートのコピーあのスマホの中にあるんでね、うん、それをちゃんとアップロードしました。そうするとだいたい 2,3 日後にあのアクティベーションできますよって表示出たんです、うん、だから 2,3 日何も使えないってことですよ、うん、
じゃあそのとりあえずタクシーは現金で払いました。
現金で払いました。ただ現金はもうタクシーはお釣りがないんで、
うんうん、もうチップを持っても
、うん、
これで払うぜって
やる。こんなこと話してもしょうがないんだけど、なんでその日本の説明では
わかんない、それはわかんない、
それは意地悪してるとしか思えないよね。
それはわかんない、それは俺が見逃してあの見落としたかもしれないよ、可能性はある、あるので、もしやる人はそれにちょっと注意してみてください。パスポートと顔写真のアップロードしないっていうことはそれアウトなんで、僕は足りないって言われちゃったから。ほんで 2,3 日後アクティベーションしました。でまたあの飯食った後に WeChat Pay で払おうと思ったらできなかったんです。払えなかった。
OK だったのに関わらず、
OK だったのに関わらず、
アクティベーション取れた後
でも、ちゃんと後だったのに。で、なんならその WeChat Pay のその、チャージしてる部分でだったら決済できたんですよ、その段階で、うんうん、だから大丈夫だなと思うじゃない、うんうん、で、WeChat Pay のクレジットカード紐付けの方で払おうと思ったら、
うんうん、
エラー食らって、うん、あれまだできてないのかな、うん、なんでかなと思ったら、スマホにの契約してるクレジット会社からショートメールが届いた、
うんうん、
この支払いはあなたの、うん、 あなたのことで、あなたの支払いでも間違いないですかと、うん、要するにクレジットカードの会社まで請求が一回行ったんだよ、うんうん、それに跳ねられたわけ、うんうん、でこれは中国でよくあることで、うん、中国って一番そのスキミングとか一番やばいんで、
はいはいはい、
セキュリティが高いんですよ、うん、でこれ皆さんね実はこれ中国に行くときは別に WeChat Pay 使わないのも絶対やってほしいことがあって、うん、クレジットカード会社に電話をして、うん、この日からこの日は中国にいますと、うん、電話してセキュリティを下げてもらわなきゃいけないんですよ、
う
ん、これ必ずやらないと跳ね上がることがあるので、これ僕毎回やってますけど、キャッシングとかやらなきゃいけないからね、前だったら。でこれ必ずやってくださいね。
いやそれは WeChat Pay じゃなくてクレジット会社の方が気を利かせて、
そう
中国やばいから不正に使われてんじゃないかっていうふうに思われた、
思われて、その1回跳ねてショートメールで確認してくれたんですよ。でそれで僕はクレジットカード会社のマイページにアクセスして、これは僕の支払いで間違いありませんっていうふうにタップして、で次の支払いからちゃんと使えるようになりました。じゃあここまで のステップが必要なの。
そのクレジットカード会社は普通に日本の、
日本の楽天カードですよ。
楽天カード、
楽天ビザカードですから、海外ですから、これ基本なんで。ここまでやって完璧にもうちゃんと払えるんですけど、でもそれが実はできたのは最終日なのでそこまで今最終日か1週間かかっちゃってるから、僕また次中国行くんですけど、次果たしてまた使えるかどうかはやってみなきゃわからないっていう
状況です。じゃあパスポートをもう一回じゃあ上げ直してくださいとか
あるかもしれない、
あるかもしれない、
うん、だから一応中国元現金でやっぱある程度持っていかないと、まあこの間100円ぐらい使ってないんでね、あるんでね、まあなんとかなるかなと思いますけど、
でも現金あったとしても、現金ありましたけど、うん、それでも WeChat に例えば中国の銀行に、まあ、観光客が行ってそれを WeChat のアカウントに現金を転送するってことで、
うん、だから WeChat Pay を使っている中国人の友達に現金を渡して、
やっぱそれしかない、ね、
それを送金、これしかない、これ一択、うん、これはずっと我々僕とかコンちゃんやってきたことなんで、
いや例えば分からないけどコンビニ、中国のコンビニ行ってこれ、うん、っていうわけでいかない、
いかないかな、うん、なんなら、まあ、最後ホテルのレセプションに現金渡して個人的に送ってくれって言ったらそれやってくれるけど、
ああでもそれはかなり個人的になっちゃう、う
ん、それはまあ
やってくれる、つてがないとできない手ですよね。そうそ
うそう、なので、でも基本的にそういう方法しかないですね、
はい、でもせっかく紐出てクレジットカードが向こうの方から止められちゃうっていうのは痛いです。
いやだからまあこれはしょうがないですね、うん、一回そういうことをやっぱり多分クリアしなきゃいけない問題だったと思うので、うん、今やってみた後に思うことなんですけど、ただまあそれも一応あるので、だから結論から言うと、初めて WeChat Pay を中国で使う場合は中国で一回そういうステップを踏まないと使えないっていうことなので、
それすごい学習です
ね。そうだ、最初に、まあ、例えば少額決済で WeChat Pay 使うことにして、うん、でエラーを前提で使ってみるってことですよね。例えばカフェとかね、それは現金で別に払えばいいじゃないですかと、うん、それはね、で必ず来るので、そうやって多分認証追加認証してくれみたいな、そうしたら OK なんで、これ結構大事なステップだと思います。あとクレジットカード会社に事前に電話して、中国に何時から何時まで行くのでセキュリティのレベル下げてねと、これも大事ですよ。これやってなかったんで、旅の本屋ノマドさん、
うん、
ね、あそこ奥様と店長の川田さんが実はハルビンに年末かな旅行行かれたんですよ。でなんかクレジットカードで、
うん、
払おうと思ったらなんか止められちゃったみたいなんですよ、
うん、
でそれ事前に電話してセキュリティブル下げてって言いましたかって言ってないっていうんで、多分それが原因だと思います、うん、おそらくね。
てか普通に考えても中国ってクレジットカード普通に使うのは相当やばい
って、いやいや、おっしゃるとおっしゃる、本当におっしゃるとおっしゃるとおりです、その通りです。だからもうこういうことを考えると、本当に中国ってただ WeChat Pay さえ使えればめちゃめちゃ便利なの、事実は。タクシーも呼べます、飛行機も予約できます、税金、まあ中国人は中国人なら税金払わないけど税金も払えます、で帰りのフェリーもそれで予約できます、何もかも WeChat Pay に紐付けられてるから。だから中国人の友達、僕にみんな言ってるのは、このコロナの間にその仕組みがすごくまた加速度的に発展してきて、中国人にはすげえ便利になりましたよと、だけど外国人にとってはすげえ不便だよねという話ですね。
まず WeChat Pay を作らないといけないと思うね、外国人
としては。その通り、その通り。ただ今中国人と付き合うにあたって WeChat を使わないっていう選択肢はないので、基本的に日本人の LINE 以上に皆さん使ってますから、もう100歳のおじいちゃんおばあちゃん使ってるぐらい
もう感覚で言うと LINE と LINEPay みたいな感じ、
ね、あそうそう全く同じような、でそれをもっとこうなんて言ったらいいの、スーパーアプリみたいな感じになってるので、これがなんと生きていけないですよ中国では。それぐらい、
もう中国のじゃあおじいちゃんおばあちゃんもそういわゆるスマホのリテラシーが高い、
高いです、おっしゃるとおりです。
それがないで生きていけない、
生きていけないから、はい、税金も払えない、
そんなこと
か、はい、そんな世界ですね。
クレジットカード、僕もフィリピン行った時に JCB 使ったら止められたんです、はいはい、それあのクレジット会社が、うん、あの聞き聞かせてね、フィリピンだからやばいと思って止めたんですけど、はいはい、でもフィリピンはビザでもマスターでも別に使えるから、はいはい、で別のカード使えばいいやと思って気にせず使ってたんですよ。で中国はそうはいかないわ
けですね。中国はもう本当
今の話聞いてる、
うん、国際カードもあのビザかマスター2択なんで、うん、JCB 使えないですから、
はい、ちなみに中国はその台湾に行ける UU カードみたいなのはない、はい、
ね、あれもみんなウィッチャットペイに紐付けられて
る。ああ、そっか、じゃあ全部スマホになっちゃって、
そうそう、
物理カードがないってこと
ですね。そう、地下鉄もだってウィッチャットペイに乗れるんだ。
ああ、そう、
確か。今回乗ってないからちょっとあれだけど、実際のそうみたいよ。うん、そんな感じですわ。はい。で、あともう一つね、携帯のキャリアに関してお話をしたいんですけど、あ、はいはい、僕あの、アハモを、
は
い、はい、契約してまして、でまあ、日本国内ではあのアハモの20ギガの契約と、あと通話し放題1000円払うとね、うん、あの電話かけ放題なんで、一応まあ3900円毎月払って、3980円まあ いや、うん、払ってますよと。でアハモがいいのは、20ギガ通算1ヶ月20ギガ使えて、これ国内国外も関係ないんですよね、うん、トータルで使えますよと。
超使える、
超使える、うん、で、中国って皆さんご存じ通り、あのいわゆるあのゴールデンゲート金盾、うん、あのファイアウォールがすごく強いので、うんうん、あの Google のサービスないし、あの Twitter とか、Facebook のソーシャルメディアは中国では使えないんですよ基本的に。でホテルの Wi-Fi で、これらを使おうと思っても無理です、はい、100% 無理です、うん、はい、以前はね、あの国際ホテルだと意外と使いたいしたんですけど、僕は今いつも使ってるアコーホテルっていう系列があって、これホテル毎回泊まるんですけど、前回は大丈夫だったはずなのに今回ダメだったんで、多分この金立てがまた厳しくなってるかなという気はしています。ただ僕ね、メールを仕事のメールを Google の Gmail 経由で取ってるので、うん、Google サービスが使えないということは僕仕事ができませんということにイコールになるんですよ、はいはいはい、うん、で行ってはーちゃーと思ってこれ積んだなと思ったんですけど、ちょっと待てよと、僕アハモの契約で中国内入った瞬間にいろいろその Twitter とかLINE とか Facebook とか、うんうん、あの辺ソーシャルメディアみんな使えたんで、
お、
はい、
そうなんです。
ただ中国内 Google マップはねめちゃめちゃいい加減なんで、あれは頼っちゃいけない、うん、絶対ダメ。あのもし iPhone 使ってる人だったら Google マップよりもあの Apple のマップ、うん、Apple のマップの方が正確ですよ、Google マップよりも。で、あ、これローミングじゃない、あのあれだ、テザリングすりゃいいじゃんと思って、うん、その Gmail 必要な場合は、そしたら使えたんですよ、
う
ん、はい。なのであの短期出張、まあ、中国含めてね、海外の短期出張2週間以内っていう意味ですよの場合はもうこれね、多い人はね、アハモ一択ですね。
アハモ一択ですね、
間違いなく。これも自信持って言いますよ、はい。で中国国内にいる場合はもう別にモバイルはもう別に Google でも何でもアハモで OK だし、うん、で PC でメール取りたい場合はテザリングしたい場合は全然問題なく取れるんで、で20ギガ以内であればあの国内海外通算でいけますから。
中国でアハモが普通にあの Gmail とか使えるのはどういう仕組みなんですかね。
だからあの以前はね、中国国内出張行く時って SIM は香港の SIM を買っていったんですよ、うん、で香港経由だとあの Google のサービスみんな使えるんですよね。
あ、
そうなんです。
じゃあアハモはそっちの方、
おそらくそうじゃないかな、ローミングしてるんじゃないかな、
ローミングしてる
という気はしますよ。ちょっと分かんないですけど、確信持てないですけど、中国国内の SIM だと使えないんで、必ず香港の SIM っていうのが鉄則でしたんで、はい、大体2ギガ3ギガぐらいのやつを買って言ってましたね。
今でもじゃあ香港の SIM だったら問題ない？
問題ないですね、おそらく。香港だと別に何の関係もかあの Google の、あのサービス使えたんで、はい、ホテルで、ホテルじゃない、ラウンジでメール取ったりは簡単にできたんでね。
いや、なんか変な話、次回一緒に、ね、行った時にまたなんかこう、金立てが上がっちゃって使えないみたいなことがあるのかもしれない。
そう、可能性はもう否定できないけどね、
そこはもう本当に、
うん、行ってみなきゃ分かんない世界な
んで、うん、なんかあれさ、何ですかね、あのさじ加減がありますよね。
ある、あの
めっちゃ生き物みたいな、あれ今日行けんじゃんみたいな、
あるある、めっちゃある、めっちゃある。だからあくまでもこれ僕が言った2024年1月末の段階の話で、うん、その3日後は分かんないですよ、うん、これはただまあ一応そういう ステップを踏んで、あるいは対策を打っていけば、まあまあ、あの日本にいる時とあんま変わらないように、まあ、便利に過ごせますよねって話なんですよね。
すごい、なんかここまで聞いてて、ものすごいこう何回キャプテンが積んだって言って言ったか今数えてたんですけど、いやいや相当積んでますよね。
まあまあっすよ、まあまあ
っすよ。中国って積んだって気にさせる国ですよ、
う
ん、
めっちゃそう。ただそのそこを突破する快感もあるよね、
う
ん、
そうそうですね。
で、まあ、結果と全部突破したからこそ、はいはい、中国でも上陸でしたし仕事もできたじゃないですか。まあそうですね、
はい、
すごいですよね。
いやこれはでもね、チャイナウォッチャーではね絶対必要なことなんで、でこれを突破してるとね、中国の楽しさはねやっぱ変わらずやっぱり
楽しいのかな。
中国楽しいっすよ、楽しい。やっぱり相変わらずネタの宝庫だしね、うん、はあ、
え、夜の街は
夜の街はね、もう死んでますな。
え、ああ
、死んじゃう。ない、ない。
そんなに苦労して上陸したのに、
うんうん、あのそこの楽しみは全く求めてない。
性風俗まで行かなくても、はい、普通にお姉ちゃんのお店とかも
ない。
え？
あのトンガンでさえない。
カラオケとかもない
ですか？え、あの深センのあそこ、あの辺もないんですか？
一応ね、日カラはありますよ。
錦
のカラオケ。錦のカラオケ。あの、そういう人たちもやっぱ会いましたよ、僕。お店行ってないけどね。うん、でもやっぱり日本人がそもそもすごくなっちゃってるから、あのそう、深センのあたりの日本人ってやっぱりコロナ前に比べるとやっぱり3分の1ぐらいじゃないかなっていう。ほとんど日本人見なかったもん。なんなら外国人見なかったね、うん、白人、まあ、欧米人はあんまりいなかったね。それぐらいちょっと
そうなんだ、
内向きにちょっと中国になってるなという感じもしたし、でいろいろ話聞いててもやっぱ経済の状態が本当によろしくないなっていうのはよく
分かる。それは町の人というか、そのカルスさんが実際に
雰囲気が
関わった人たちもそう、
はい、みんなそう言ってる、はい、
その雰囲気って不労者が増えたとか、
あのね、中国はね、表だとホームレスっていないことになってるので、そう、なんとも言えないですね、そこは。ただ物価がその上がってないんですよ、うん、我々が思ってるよりも、うん、飯食いに行っても、一応その中国人の友達と飯食いに行って、うん、ローカルのレストラン行ったんですけど、うん、串焼きとか行ったんですけど、うん、思ってたよりも安く住んでるんですよね。で、あんま変わってねえなっていう感じ。ただ不動産はクソバブルで、あのシェコーっていう、まあ、港町ですよ、うん、すごく日本で言ったらお台場みたいなところなんですよ、うん、でお台場の面積が港区ぐらいだと思ってください。
でっけえ、
はい、そこがもう高層マンション、タワーマンばっかりで、うん、で一応ね、日本円に直すと100平米4億円スタート、
うん、
4億円スタート、日本円に直すと、ね、はい、それぐらいのスケールです。
あ、すごいね。
台湾
も今
同じような感じ、
タワマン立っててすごいねって言って、うん、あれ1部屋いくらだったら4億って、
そう、それぐらい、それぐらい、全く同じぐらいのイメージ。
今六本木でタワマン買っても1億ぐらいで買えますよ、うん、
日本安いね。
ニュー、うん、何、あのアサブヒルズ、うん、アサブダヒルズ、うん、の一番最上階200億とか、
200億、それは
もうすごい
飛び抜けてますね。
なんかそういう聞い
たことあります。100億
ってどういうの？200億ですか、言ってましたよ。
解体しとか買う
んです。まあまあそういうとして、で、まあそんな感じなんですけど、トンガンまで行きました。トンガンのあたりってもともと台湾系の企業がたくさん工場を持ってて、でまあそれにね、あの日本日系の企業もたくさん入って、でその人たちが遊ぶためのいわゆるエンターテインメントタウン、街が要するにチャンピンとかあったんです、うん、昔はね、世界一のエロタウンって言われて、今はもはやもう影も形もないですから。で、まあ、トンガのダウンタウンとか、まあ、車でこうね、うん、一緒にこうついてたくしたりするわけじゃないですか。でもうネオンギンギラギンなんですよ、うん、中華式のネオンがね、うん、わすっげえなーって、やっぱりすっげえ景気良さそうだねっつうと、いや冗談じゃないよっつって、このビル半分入ってないよって、
うん、
要するにゴーストタウン、鬼城ね、中国で書きますけど、もうこれがもうすごい、もうあの今シャレなんねえよっていうぐらいなってて、だからちょっとデフレの雰囲気が濃厚に漂ってる、う
ん、それは外国企業が今まで中国に作ってた工場を引き上げたりとかしてるじゃないですか、はい、で、はい、イコールあの配置してる人員も自分の国に引き上げてますよね、うん、そういうのも影響が
ある。おっしゃる通り、あのそれはね、一番が今中国とアメリカの関税の問題があって、うん、あの中国からアメリカにシップしたことは 25% の関税かかるんですよ、うんうんうん、で結局その中国の最大の貿易相手はアメリカであることは変わりないんですよね。でアメリカにしてもあの最大の輸入元ってた中国であることは変わりないんですよ。 だけど 25% の関税ってめっちゃ高いでしょ。
高い、
うん、なのであの目鼻が利く中国の南の深センとかあの辺広州のあたりの人たち何考えてるかというとハノイベトナムのハノイに工場を作って、うん、そこでハノイに中国で中国の部材をハノイに送ってアッセンブルインベトナムでアメリカにシップするんです。そうすると 25% 関税かからない。その横持ちの運賃よりも 25% の関税高いから。
あ、うん、
そうでベトナムとアメリカほら関税ないでしょ。
確かに。
だからめっちゃ増えてますよ、まあ、アメリカにメイドインベトナムの商品が。
でも実は中国、
実はもう中国の会社で中国のパーツを使ってるんですけど、うん、でもアッセンブルはベトナム、
ベトナム
関係ないよっ
ていう。でも確かに何かのニュースで BYD 中国の電気自動車が本当アメリカですごい売れるんだけど 25% の関税かかるからちょっと無理だって。
そうそうそう。
でも実はあのバスとかトラックはほとんど BYD
で聞いた。で、あれですよ、ベトナムの、 あの、ビンファーストっていうあの BV の会社ね、うん、これが今アメリカで売れてるんですよ。
あ、実は中国とか
って。いやいや、だからそうベトナムの会社、ベトナム国営、反国営企業とかあるんだけど、でこれなぜあのアメリカで上場できたかというと、まさに今の話の絡みで、価格競争力が今中国のあれないので、はい、中国だとね、そういう問題も実はあったりするので、だから台湾系の企業なんか広州から引き上げちゃってベトナムに工場を作ってそこから出す。で中国の企業も結局ベトナムにシフトしちゃってアメリカにシフトすることに今なってるので、景気がやっぱり良くなるはずがない、
うん、じゃ逆にベトナムはちょっと景気が良くなって
る。めちゃめちゃバブル。
一番はメキシコですもんね。
一番はメキシコ。そうそうです。
完全にこう中国からシフトしようとして、
そうそ
うそう、逆転するかもしれない。
なのでちょっと中国の景気って本当ね、行ってみなきゃ分かんねえなと思ってたけど、まあ、話聞いててもやっぱりそういうことばっかり聞くし、肌で実際自分でこの飯食いに行ったりとか肌身に感じてもあんまりやっぱり値段も上がってないしね、うん、その代わりその不動産バブルですよ。これはもう構造的に不動産の値段落とせない中国は。なんだ GDP 比に2割とか3割なんですよ、不動産の
GDP 比、ね、うんうんね、
日本だったらもう 5% とか 6% ぐらいですよ、うん、それでもバブル崩壊してあんなことになっちゃったでしょ。中国バブル崩壊できないですよ、うん、20% 30% でも恒大、うん、恒大集団、
恒大集団、
あれ新しいタワマンとか何十棟も建てて売って、うん、別に住まないで一回壊してまた作るとか、
ね、まあ、そうそうそう、それで GDP 上げていくっていうのをずっとやってる。
すごいな、
だって建物建てちゃえば GDP 上がるから。
そうそう
そう、そうで、さっきも言ったけど不動産に対するその GDP の依存度がめちゃめちゃ高いんで、
でも実際買った人がいるでしょ、まず住んでないかもしれないけど、うん、でそれからまた誰かに売る、
売らない、買った人はそこに住めなくて、でローンだけ払ってるとかっていうのは結構ある。
なんかいよいよもう払わねえぞっていう
集団の方が、ね、今起こってて、そうなっちゃうよね、当たり前だよね、
払い損になっちゃう、
ね、そう。でそれに関連して今中国 の、 あの若年層 の、 あの、何就職率っていうのが、あ、うん、違う、失職率、失業率か、これが2割超えてるの、
うん、
で若い衆が今仕事がないよ、
はい、
で今中国って日本以上に少子高齢化が進んでて、その大きな国は日本も一緒だけど晩婚化なんですよ、
はいはいはい、
で中国ってもともと結婚しようと思うと男性の方が家と車を用意しないと結婚できなかった、うんうんうん、まだその文化が残ってる。つまりそんだけ不動産が上がってると、う
ん、ああ余計買えない、ね、
買えません。で車も今 EV がもう5割ぐらい占めてますよ、うん、で中国補助金出したからね、政府、うん、補助金なくなりました、うん、車も買えませんと、なんなら仕事もありません。それは晩婚化進まない理由はないよね、
は
あ、そんな感じです。これはもういろんな中国に話聞いて、あ、もう皆さん共通して言うことですわ、
はい、そっか、
そんな状況です。
いや、なんかよろしくないですね。
中国の不景気な話は当然聞いて、今株価もすげえ下がってるわ、はい、そうなんだろうなと思ってたけど、なかなかその中国情報ってやっぱりマスのメディアであればあるほど、ね、なんかちょっと中国不景気って言いたいじゃん、言いたいんでしょって思う。
アメリカ系の情報だから、
そうそうそう、言いたいがためになんかわざわざちっちゃいこと流してるんでしょって思っちゃうから、あんまりなんか素直に聞けなくて、言ってもそうでもないのかなと思ってたし、心の中では。
まあ、今の
カルロスさんが実際行ってそう感じたっていうのはなるほどなと思う、はいはい、
そうです。ただ皆さん考えてください、 中国の人口の1割が富裕層と言われてて、うん、あの国14億人じゃないですか。そうすると日本の人口よりも多い富裕層がいるのも間違いない話なんです
、うん、そうですね。その富裕層、
確かに、でもその富裕層の、うん、その資産の 何かですよね。そ
う、俺たちの想像を超えてる、
うん、あ
の、
そうけど、言うたらその、それが不動産、
不動産の
資産だとしたら、
不動産多いです。
なん
です が、なんですけど、
結構見せかけないような感じ。
そうなんですけど、でも中国の富裕層って実は不動産から脱却して、やっぱり金融商品に移っている、うんうんうん、あと資産をやっぱり海外に逃がしている。
そうですね。
で、こういうことをやっているので、おそらくその1億何千万人のうちのやっぱりまあ半数ぐらいは割と固い資産で、あと金で、ね、金、うん。中国人大好き金、
金、
うん、金。これ。だから金の値段もうずっと上がってるでしょ、ね、あれ買った中国人多いんで、うん、まあそんな感じですよ。
確かになんか日本株上がってんのも、
あれも中国人、
仮想通貨上がってるのも全部中国人、中国が結局もう先自分のところに金入れられないからっていう、
そう、同じ不動産でも
日本の
不動産買っちゃったりとかしてるわけでしょ。あと台湾もそうだよね、うん、まあ、そんな感じで、
そう考えたら日本の不動産だいぶ行く気がしますよね、この先。
まだまだ上がるかな、
やっぱチャイナマネーですねっていう、
っていう話だから、ちょっと富裕層の数は日本人の人口と同じぐらいなんで、そこはやっぱ半端ないですよ。それで日本と同じような GDP 以上上げていく可能性あるので、だからそこはねちょっと分けて考えた方がいいと思いますね。中国全体が不景気とか景気っていう考え方もまあ大事なんですけど、それは階層によって相当分かるよねっていうのが多分現実的な見方なので、どこと付き合うかで相当見方変わるよね。そんな感じですね。一番苦しいのは中間層、これはもう変わんないですよ、
はあ、
ここは本当きついと思うよ、やっぱ話聞いてたら、はい、であと子供に対する教育費はもう日本の費じゃないから、ね、中間層がかけてるお金はもう大変ですよ。だって中国なんて教育満足できないと思ったら海外出しちゃうから。まあそんな感じの、
お、はい、なんかね、
中国の
出張行ってきました以上のお話で聞けてすごい楽しかった。
やっぱ現地の人にやっぱいろいろね、うん、コネクションあっていろいろ話聞いてくるので、それがないとちゃんと仕事もできないじゃないですか。誰とつで、やっぱ中国人で中国のカウンターパートになってくれてる人たちのレベルは本当に下がりました。
うん、
はい、本当に下がった。もう以前10年前と比べたら、やっぱりだって英語も喋らないやつがいるからね。本当に
その優秀な人材は海外に逃げて
る、多分そうなんじゃないかなと思いますね、はい、あと、まあ、もっと言ってしまえばもう少し稼げる業界に移ってるから、中国で稼げるのは今 IT しかないから、
あ、なるほど、
はい、そこに多分移ってる可能性が極めて高いし、実際そうですね。僕が今属している産業ってレベル低いんで、はっきり言って、でそこにはいい人入ってこないんですよ。昔と違って、もう本当に英語喋る人間も少ない。本当にもうびっくりしちゃう。なんならあの僕泊まってる国際ホテルでも、うん、インターナショナルホテルでもレセプションのやつらが英語喋れないんだよ。参っちゃったよ。で英語喋る人呼んでくれって言ったら、ホテルマネージャーの肩書きを持った人間来ないと喋れないとかね。こんなの、
日本人はまだ漢字で筆談がなんとかできるけど、欧米人とか困るでしょうね。
だから出張者がその減ってるんじゃないですか、やっぱり、
まあ、ニーズが減ってるからそこまでってこと。
プラスその中国でもホテルの、ホテルっていうその職場のそのランク高くないわけ
で、憧れではないわけ、
ないわけですよ。だからそこで働いた人は英語できるんだったら、もっと上の違うランクの上の IT とか行くわけですよ。でそこに来るのはもう毎年毎年1000万人出てくる大卒の、いわゆるエフランみたいなところの人たちが来るんじゃないですか、
うん、なんかそれを考えると、 まあ、それを見越してというか、うん、そこに腹くくってその高度教育人材を減らしにかかった中国政府ってやっぱすげえ
な。すごいっすよ。
あれ日本じゃ絶対
できないですよ。できない、できない。人権問題になっちゃう、
うん
う
ん。
もうあなたたちはもうそのブルーカラーになりなさいよっていう。う
ん、やっぱりその国、やっぱりそのベストミックスがあって、自分の国を成り立たせるためには何割のブルーカラーが必要だって、なんか全員が上に上がろうじゃないっていうのはすごい
っすね。もうあの辺は中国のたくましさがやっぱ感じますよね。うん、だからそのニュースをこう、端折ってみるとそこは見えてこないんですけど、うん、実際現地に行って、ね、その見聞きしてるとみんなこうパズルのピースがはまってくるっていう感じがすごくしてて、まあ7年ぶりでしたけどね、非常にあの学ぶことが多かったかなと思いますね。
なんか中国共産党が考えてることが透けて見えて
きた、なんとなくなんか見えるじゃないですか、うん、それで、でそういうふうに思っていろんなニュースとかを見ていくと、 なんか味方が正確に近づいてくるかなという気がしますけどね。はい、はい、
はい、
そんな感じの中国話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Stop it!